説教、平和があるように、増田こと牧師です。
主にある皆さん、皆様お一人お一人の上に、復活の主の光が豊かに照らされますように、この週もご一緒に糧を分かち合って、そして新しい週を始めさせていただきたいと願っています。4月9日のイースター礼拝から、復活節の歩みを続けています。キリストの復活ということが、私たちにとって現代を、今を生きる私たちにとって、どのように受け止めることができるなどのだろうか。ルカによる福音書を通じて分かち合っています。先週は、エマオという町へ向かっていた弟子たちとイエスが、共に歩かれる。イエスだと気づかなかった弟子たちがイエスと共に食卓のパンを分かち合ったときに、ずっと自分たちと共に歩んでくださっていたのがイエス・キリスト、他ならぬその一人だったということに気づいた。私たちの道行きに伴ってくださる復活のイエスの姿にご一緒に心を燃やされていきました。今日は二つのことをご一緒に分かち合いたいと思っています。一つは、イエス・キリストは私たちの集いの真ん中に立たれるということです。ルカによる福音書24章36節。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ちと書いてあります。私たちのそして弟子たちの真ん中に立たれるイエス・キリストの姿。復活のキリストとの出会いは、私たちが一人で、イエスが復活するってどういうことなのかな、人が本当に復活するなんてあり得るのかな、頭を悩ましているときに、そういうときに復活のイエスと出会うというのではない。共に語り合っているとき、共にパンを分かち合っているとき、すなわち礼拝の場で、それはご一緒に受け止められているということだと思います。イエス・キリストは弟子たちの真ん中に立たれました。弟子たちはいまだに何が起こったのか不安の中にあります。十字架にかかられて、イエスが死なれたこと、そしてエマを途上で、イエスが共におられたというその弟子たちの証言を聞いておりますけれども、まだそのことを自分のこととして受け止めることができないでいます。そうしてみんながこう集まって、どういうことが起こったんだろうね、心の痛みを抱えながら話し合っている。その時にイエスは真ん中に立ってくださるのだ、その集いに共におられるのだ。そして語られた言葉は、あなた方に平和があるようにという言葉です。復活のキリストが共におられる、私たちの真ん中に立っておられるということは、キリストが願っておられる平和を願うことです。それは私たちの間の関係性のことでもありましょう。人と人との間にイエス・キリストは立ってくださる。疑い、憎しみ、そうした私たちの思いのただ中にイエス・キリストは立ってくださる。そして私たちに平和があるようにと、私たちの思いが破壊の方へ行くのではなく、創造することへ、作ることへ、形作ることへ向かうように、平和があるように呼びかけてくださいます。人と人との間に和解を作り出すことへ招かれます。それは人と人との在り方に終わりません。聖書で平和という言葉を耳にするとき、それはヘブライ語ではシャロームという言葉です。ギリシャ語ではエイレネーです。シャロームというのは、 こんにちはとかおはようとか、そういう挨拶の言葉でもあります。前におりました巣鴨常盤教会では、子どもたちと共にある礼拝の中で毎週手をこうお互い同士が握ってシャロームっていう挨拶をしていたんですね。素敵です。お互い同士の間に平和を形作り、そしてここから平和のために出かけていこう、そういう挨拶です。人が自然と共にある姿、また神が被造物すべてを作っておられて、それぞれがその姿において輝き生かされていることに充足している、満たされている姿、それがシャロームです。ただ戦争がないとか争いがないというだけではなくて、一人一人が自分に与えられている命と賜物とそれらを輝かせて生きている、そういう状態のことをシャロームと言っています。弟子たちの反応は恐れをののき、聖書では面白いですね、亡霊を見ているのか、震えていた。一番新しい教会共同訳という聖書では、ここには霊という言葉が使われていて、亡霊という言葉は使われてないのですけれども、不思議がり恐れている弟子たち、一体今私たちが直面しているのはどういうことなんだろうか、こううろたえて、そのうろたえ不安がっている弟子たちに対してイエスがおっしゃったのは、私の手と足をご覧なさいということだったんですね。なんかこう私たちの感覚で、亡霊かと思っている時に足をご覧なさいと言われるとですね、幽霊かと思っている時に足をご覧なさいと言われているのかっていうふうに感じてしまうんですけれども、ここで私の手と足を見なさいと言われているのは、私は人だよ、人間だよということ以上に、私の傷を見なさいということだと思うのです。イエス・キリストの手と足、それを見なさいということは、十字架上でイエス・キリストが傷つけられた、十字架に釘で打たれて、そして固定され、足も同様でした。そうした傷をご覧なさい。手があるでしょう、足があるでしょうというだけではない、その傷を見てご覧なさいということだと思います。旧約聖書イザヤ書53章5節にはこう記されています。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。イエス・キリストの手と足はそのことが今や成し遂げられているということを証ししています。復活のキリストが私たちの集いの真ん中に立たれるということは、そこでご自身の傷を差し出しておられるということでもある。傷つけられた癒し人としてイエス・キリストは私たちの中心に立っておられる。イエスが復活したということの証がこの傷であるということ、それは傷ついた歴史、傷ついた関係、傷ついた心を、そのただ中に復活のキリストが共にいてくださるということでもあると思います。いえ、その当事者の一人としてここに立ってくださっているということだと思います。41節には弟子たちの姿が書かれています。喜びのあまりまだ信じられず、復活のキリストが共におられるということをまだ信じきることができない、その弟子たちの姿です。それは私たちの精一杯の姿でもあると思います。合理的に考えて、科学的に、そういう私たちの通常のものの考え方でイエス・キリストの復活をどう捉えたらよいのか、未だ信じられるず、それはとても正直な反応なのではないでしょうか。教会は 十字架と復活の主イエスをキリストと信じている、救い主と信じている人たちの交わりです。で、こういう人たちが教会の中に集まると時々こういう会話が交わされるんですね。些細な出来事にあって、あれは神様の働きだったね、こういう会話耳にされたことありませんか。あ、神様が働いてくださったんだね、無邪気に喜び語り合っている、いい大人が、こうやって神様は導いてくださったんだね。その交わりの中に初めて来た方は戸惑われるでしょう。どうしてなんだろうか、なんでこの人はこのように祈るんだろうか、神様が働いておられるなどとなぜ言うことができるんだろうか。涙を浮かべながらも賛美歌を歌って喜びにあふれてくるのはなぜだろう。でもそうやってなんとなく、ああここには何があるのかなと思って、そして時々訪れるようになり、場合によってはそれからしげしげと通われるようになるかもしれません。これらの証言を交わし合っている、それが礼拝です。これが神様のお働きだったね、私たちの間にイエス・キリストが立ってくださったね、そういう言葉がここで分かち合われている。その交わりの中で復活の信仰というものは与えられていく。そうか、私には見えないけれども、私の合理的な考え方で説明をすることはできないけれども、復活のイエス・キリストが働いてくださるということが私たちの集いにとってなくてはならぬ、その中心的な出来事なのだ。あの時弟子たちは真ん中に立つイエスを実際に見たのかもしれません。現在の私たちは礼拝で真ん中に立つイエス・キリストの姿を見ることはできません。しかしここで教会共同訳が取っているように、霊を、つまり神の働き、力を受けることによって私たちもこのところに復活のイエス・キリストが共に立ってくださっていると信じる、私たちの間にイエス・キリストがいてくださるということに委ねていくということが起こっていきます。シャロームという言葉は平和ですけれども、私はこれは神の国がここから始まっているという宣言であると思います。シャローム、神がここから私たちの間に技を起こそうとしてくださっている、自由と平和と信頼、希望、私たちが絵に描いた餅だと自分の中から切り捨ててしまうようなことを、ここから始まっていく復活のイエス・キリストを信じるということは、私たちがここから神の国が始まっていくというその宣言を聞き、一緒にそれに携わっていこうとしていることでもあると思います。神の国はすでに私たちの間に始まっているのだ、そのことを信じて委ねてここから出かけていくことです。二つ目はユーモアということです。復活を受け止めるときになくてはならないのはユーモアです。私はいつもこのルカによる福音書24章の聖書に出会うとユーモアを感じずにいられないんですね。傷を、手と足をご覧なさいって言って、傷を示されたイエス・キリストの姿というのは、私たちの心に深く迫って残ってきます。その後に起こったことはですね、それでもなんか信じられなくて、何なんだろうこれは、何なんだろうこれは、というふうに、そう言っている弟子たちに対して、イエスは、何か食べるものはないかってこう言われるんですね。で、その何か食べるものはないかっていう言葉に弟子たちは不意をつかれます。で、この時点では不意な侵入者ですよね。誰かわからない人が真ん中に立って平和があるようにって言われて、それでもまだよく信じられないでいるその弟子たちに向かって、何か食べるものはありますか、こう聞いている場面を皆様どうぞ、想像なさってください。で、その一切れをつい渡しちゃうんですね。何をするんだろう、 皆様この聖書の後さっき朗読されたと思いますけど、何をされたと思いますか。ここでですね、私は聖書的に言うなら、例えば魚を分かち合うとか、そういうふうにされると、あ、なるほど、これはイエス・キリストか、みんなが納得したっていう話が続いていくような気がするんです。でもそうじゃないんですね。イエスはその魚を一かきれつまむと何したかっていうと、むしゃむしゃむしゃむしゃって食べちゃった。食べちゃった。え？食べるの？っていう、そういうのがここで起こるわけなんですね。なんかこのおかしみがありますよね。素晴らしいことを、なんかこっからこう魚が増えるとかね、みんなで分かち合うとかね、なんかそういうのだと、あ、イエス様だってこう納得するのは分かるけど、自分でその魚取ってむしゃむしゃむしゃって一生懸命食べちゃったっていうところあたりが、どうもなんかこの神妙な場面っていうよりもおかしみのある場面だなって思うんですね。自分は幽霊じゃないよっていうかのように一生懸命食べてるわけです。まあ、この聖書の箇所を言うときにも、本当に私はセットのように毎回同じエピソードをご紹介させていただいておりますことを、まあ、お許しいただきたいと思うんですけれども、日本の文学者でありました椎名林蔵という方がいらっしゃいました。この方はマルクス主義に惹かれ共産党に入党していらした。ご自身も本当に貧しさ、そしてさまざまな社会の問題の中で苦しんだ人でもあります。1950年、日本キリスト教団上原教会において赤岩栄牧師という、この方も共産党に入党されるという、そういう牧師ですけれども、その方から洗礼を受けられました。以降椎名林蔵さんはキリスト教作家として活動されたのですけれども、この椎名さんが復活の信仰を受け入れて自分も洗礼導かれたのがこの聖書の箇所なんです。椎名林蔵さんはその時のイエスの必死な食べっぷりを想像して笑いがこみ上げてきた。そしてそのユーモラスなイエスを再発見した時にイエスが復活したと信じることができたとおっしゃってるんですね。こういう方もおられるんです。なんか一生懸命そのところでむしゃむしゃむしゃってこう、まあ星魚みたいなもんだと思うんですね、おそらくこのガリラヤ周辺っていうのは、まあ、いわゆる魚が取れるところですから、そのイエスのユーモラスな姿で、椎名はユーモアについてこのような例を挙げて説明してるんです。例えば校長先生が朝礼の訓示を垂れようとしている。でその時に台に登る時にうっかり足を滑らせてスルンって転んじゃう。そうするとみんなは、まあ、ちょっと本当は笑っちゃいけない時になるこういうのがユーモアだよね。すっごく真面目な場面なんだけど、何かがふっとこう緩ませるような、イエス・キリストが魚を食べられるっていうのはちょうどそういうユーモラスな場面だ。本来ありえないことが起こる、そういう時にユーモアが発生する。イエスが魚を食べるというのも一種のそのような行為だったのか。弟子たちは復活のイエス・キリストと出会ってこれまではこわばっていました。何が起こっているのかわからない、自分がどうそのことを受け止めていいのかわからない、でも復活されたイエスがこの私だよ、一生懸命こう伝えようとしている、その姿になんだか彼らは魚まで食べて見せようとしているところにふーって緩んじゃった。でそしたら、ああそうか、いつも私たちと一緒にいてくださったあのイエスではないか、生前のイエスの振る舞いを思い出したのではないでしょうか。イエスとユーモアという本があります。そうだ、イエス・キリストはそういうとても真面目な救い主という言葉ではくくれないようなユーモアのある方だ。緊張している時も様々な時も神が共におられるんだから、ふっ力を抜くことができるようなイエスのユーモアを垣間見る。実はこのユーモアということの中に復活ということがあったのではないか。イエスもにやりと笑って、みんながにやりと笑って、 そこにイエスのシャロームっていう言葉がなんとなくこだまして、ああ、あなたは私たちと今も共にいてくださるんですね。そんなやりとり。そして復活のイエスと共に立ち上がる力が与えられていく。復活のイエス・キリストと共に立ち上がり、共に形作っていくというのは、何か自分の力を一生懸命こう、拳を握りしめてやっていくのではなくて、そうやって、ああ、そうだね。私たちと共にイエス・キリストがいてくださるじゃないか。私たちの手に及ばないところもあるかもしれない。いろいろな出来事があるかもしれない。でも、イエス様が共にいてくださるじゃないか。そういう出来事が私たちの日常生活の葛藤、そして自分自身が担っている十字架ということからも、私のもとへ来なさい、私の荷を負いなさいと言ってくださるイエスのもとへと招かれているのではないでしょうか。世界は冷ややかな笑いと力の論理の中で満たされているかもしれません。尊重されない経験や笑えない出来事に満ちているかもしれませんけれども、そのような中にあって私たちは神の国の宣言、力がある者がなお力を得ていくのではなくて、イエスと共にいるからこそ私の持っているものを差し出そう、みんなで分かち合っていこう、そこに豊かさが生まれるということを信頼する、そういう世界。私は小さな弱いものであるかもしれないけれども、祈り合っていくときに、支え合っていくときに、私たちの間にその輪ができていくということの信頼。闇の中で朝が見えないと思っているときに、闇が明けた、光が差し込んでいく、そのことを共に分かち合っていこう、信頼の心。イエス・キリストが私たちの間に立ってくださるということは、そうした出来事の一つ一つを私たちが共に形作っていこうということではないでしょうか。そして私たちはそのような出会いの中で復活のイエス・キリストと共に歩むということの幸いと力強さを与えられています。それは私の力によってということではなく、復活のイエス・キリストが共にいてくださるからこそ、神の国を共に担っていこう、この社会のただ中にあって証ししていこう、そこに派遣されていくということだと思うのです。ルカによる福音書は、平和があるようにと、その宣言において弟子たちが出かけていったことを記しています。そして同じルカが記した使徒言行録には、世界にその宣言を携えていく弟子たちの姿が描かれています。私たち一人一人も復活のキリストが私たちの真ん中に立っていてくださること、平和があるようにと呼びかけていてくださることをその呼びかけのうちに聞きたいと思います。そしてユーモアを持って、私たちのたどり着いていく先に復活のイエス・キリストへの理解や信頼があるのではなくて、イエスが私たちの方にそうやって近づいてきてくださっている、私たちのものを食べたりするおかしみ、そういう出来事の中に共にいてくださるということをご一緒に感じながら、このところで分かち合っていきたいと思います。復活のイエス・キリストが今週も私たち一人一人と、そして皆さんと一緒に寄り添ってくださいますようにお祈りをいたします。主なる神様、平和があるように、そうです。あなたは私たちの間にシャロームを形作ろうとしてくださいます。しかし私たちの心の中には疑いや不安、さまざまな思いが渦巻いています。その中にあって、イエス・キリストが共にいてくださること、共に立ってくださること、私たちが一人ではなく、この教会、礼拝の中であなたへの信頼が豊かに生み出されていることを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人の上にあなたが豊かに臨んでください。 今週もあなたと共に歩む旅路を与えてください。どのようなことが起こってくるか分かりません。しかしその旅路には私たち一人ではなく、あなたが共にいてくださるのですから、必ずあなたが導いてくださるそのところへと導かれていくはずです。私たちは自分の計画、自分の予想ではなく、あなたが起こしてくださることに信頼して歩み始める。復活のイエス・キリストが起こしてくださったその出来事の中を歩ませてください。今悲しんでいる人に寄り添ってください。愛する者を天に送られたご家族を豊かに顧みてください。そしてどうぞ復活のイエス・キリストがなお私たちの命を豊かに導いてくださり、天にある時も地にある時も神共にあるということを証してくださいますように、その慰めのうちにあってあなたの御言葉を響かせてください。病の中にある方、愛する方の看護をしていらっしゃる方、心に重荷を担っている一人一人、あなたはご存知です。どのような助けが必要なのか、私たちがそのことに対して思い巡らし、私たちの想像力を働かせ、あなたの再創造に携わっていくことができますように、聖霊の力を与えてください。このところから私たちを使わして、それぞれの場へと派遣してください。愛と勇気を持ってこの場から出かけていきます。感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。